ともに聖書を見ていきましょう。聖書は神の約束の言葉です。信じる者の上に実現します。また神様の知恵の言葉です。私たちは聖書を受け取り、御言葉によって歩むとき賢く生きることができます。今日も私たちは賢く生きていきたい、そのように願います。今日はそれは非常に良かった、それは非常に良かったという主題で学びます。創世記の一章一節、聖書の一番初めに書いてあるのは、初めに神が天と地を創造した、初めに神が天と地を創造した。ここには神様の宣言、私たちがこう心躍るような宣言をなさいました。まず第一、創造主がおられる、創造主がおられるという宣言です。そして2番目は、宇宙には始まりがあり、それら一つ一つは創造された、すなわち無から神様がその言葉によって創造したということ。宇宙を見るときにその果ては分かりません。その果ては誰にも分からない、その果てはどんなに調べても分からない。なぜ神様はそんな宇宙を作られたのか、それは私たちが神様の偉大さを知るためです。私たちがどんなに調べてみても、その神様の偉大さは絶対に捕まえたということはできない。それほど偉大な神様、創造主が宇宙を作られた。そして人間、人は創造の冠、すべてのものが作られた最後に人間が作られた。もうこれだけで私たちの尊さ、私たちの大切さ、人間というものがどんなに大事な存在かというのを知ることができます。そして神様はそれを見て、今まで作ったもの、そしてそこに作った人間を見て、聖書はそう言います、それを見て非常に良かった。この良いというのは神の言葉に合致しているという意味です。さち良い、神様の言葉通りだった、神様の意図通りだった、それが聖書が言う良いということです。神様はこの自然を作られた時に良いと言われました。素晴らしいと言われました。しかし人間を作り、その人間を見た時には、特別に、非常に特別に、私が意図した通りの、私の言葉通りのものがここにいる。これは私です。これは私たち一人一人です。神様は今も私たちを見て言われます。私たち一人一人のクリスチャンを見て言われます。非常に良かった、非常に良かった。これが人間です。この時に私たちの価値を知ることができます。自分の価値を知ることができます。人の価値を知ることができます。私たちはこの価値がある自分ということを知るとき、この権威ある宣言を聞くときに、そこに誇り、勇気が生まれます。そこに秩序正しい生き方をしよう、基準というものを持って歩んでいこう、さらに無秩序ではなくて、混乱の中ではなくて、基準を持った歩みをしていきたい、そう願います。それが何か、一時日本でよく言われた品格です。品格です。さて原因ではない、私たちは動物と一緒なんだ、欲しいものがあれば手に入れればいい、そして手に入れることができなければ相手から奪ってでも手に入れればいいんだという生き方ではなく、私たちは神様から祝福を受け、他の人を祝福するためにいるんだ、自分のために生きるということから、神様と人のために生きる、これが品格ということの中の中心です。自分のために生きることを私利私欲と言います。私の国は、また私の周りはいつの間にか私利私欲が中心になりました。私利私欲という言葉は使わない。自分のしたいことをするんだ、自分のしたいことをするんだ、殺してみたかった、内臓を見てみたかった、それはどこまで本当に言ったのか分かりませんけれども、まだ途中ですから、しかしそのように言ったと報道されています。すなわち人間はしたいことをする、何が悪いというようになりました。そこには祝福ではない、祝福を与えるために生きるのではない、自分の欲望を満たすために生きる、私利私欲のために生きる、こんな状況になりました。これが基準がなくなったということです。基準がなくなった私たち、秩序がなくなった私たちはどうなるか。私は運転免許を取って初めて 乗った車が中古の車スバル360という、これマーカム先生が乗ってたあの車を譲っていただきました。スバル360というのはテントウムシ型した小さい車です。マーカム先生が乗るとものすごい面白いんです。その小さな車の中から大きな体をした人が出てくる。みんなびっくりします、びっくりします。それがグリーンという宣教師と2人で、グリーン先生はこのマーカム先生もまだ大きいんです。この2人が乗ったらこの車が走らないわけです、走らないわけです。そして、あるところでこうなかなか走らない、後ろからこうパッシングしてくる、でも走らないわけです、仕方がないわけです。そして、あるところでその車は前に行って、そして文句を言おうとその車にやってきました。するとこちらからマーカム先生が、こちらからグリーン先生がぬーっと出ていくと、向こうの車はそのままスッと乗ってサッと行ってしまいました。その車を譲り受けました。そして私が譲り受けた時にはそのガソリンメーターがすでに壊れていました。時々動くんです、時々動くんです。ところが動くたびにどこを指すか違うわけです。満タンにしたはずなのに真ん中になったり、もうないはずなのに満タンのとこ行ったり、まあ動くことは動く、でもある時には止まるというこのメーターになりました。私の思いはどうなったか、不安です、不安です。いつなくなるかわからない、走ってる途中でなくなるかわからない。だから勘でこれぐらいかな、これぐらいかなという思いで、そしてある時はもうこのままこうバイパスなんか走っててですね、止まったらもう迷惑だろう、困るということで解決方法を考えました。いつもいっぱいにしておく、いつもいっぱいにしておく、そしたら大丈夫、いつもいっぱい、その不安が解消されました。いつもいっぱいにする。しかし後で気がつきました、もっと良い方法があります。メーターを直せばいいんです、直せばいいんです。しかしその正しい基準を持てばいいわけです。私たちも同じように基準がなくなりました、秩序がなくなりました。秩序がなくなった時に私たちは不安になります。これでいいんだろうか、自分の生き方はこれでいいんだろうか、いやちょっと違うかもしれない、これで将来は大丈夫なんだろうか、いや足らなくなるかもしれない、そうしたらどうしたらいいか、満タンにするしかないんです。その不安を消すには満タンにするしかないんです。だから私たちはどれだけ満タンかわからないという状況の中で、あれもこれもいっぱい持って、いっぱい持って、いつもいっぱい持ってなければ安心できないという状況になりました。でもそれ以上に素晴らしいことがあるんです。それはメーターを直せばいいわけです。基準を持てばいいわけです。聖書は私たちの基準です。神様は私たちに秩序と基準を回復させてくださる。その時に私たちは不必要なものを持たなくていい、私たちは必要なものだけ、それで十分と言って楽しみ生きることができる。これが神様の基準です。そして私たちはもう一つのことを考えてみましょう。富士急ハイランド、以前に紹介したことがあります。行ったことある方おられると思います。ここの乗り物は、ものすごく有名です。まず名前で有名です。一つの名前は高飛車、高飛車、これ乗り物の名前です。そして、もう一つはええじゃないか、そしてドドンパ、飛んでみーな、で最近できたのは鉄骨番長。この鉄骨番長というのは4メーター、47メーターのブランコです。47メーターの上でブランコをするとい う皆さん乗ってみたいでしょうか。そして、一番まあ有名になったのは富士山というものです。これができた時、もう多くの人たちはびっくりしました。これは最高速度130キロ、最高速度130キロ、そして最大落差70メーター、これが70メーターで落ちるわけです、また上がるわけです。このジェットコースターで、このジェットコースターにもうみんなが乗るときにですね、緊張します、緊張します。そして動き始める、カタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタン、止まる、ヒューッとキャーという、もうあの独特の声、そしてみんな恐怖にもう顔が引きつって、髪の毛のある人はブワッと、ない人は、そのまま、そして、カツラの人はそのまま飛んでいくとかですね、こういうもうカッとしたこうしたり、もう大変な状況、そしてまたこう、これが延々続くわけです。そしてもうみんなこう入ってくる時にははぁはぁ何も言えない、もう怖かった怖かった、そして降りた後言うんです、もう一回乗ろう、もう一回乗ろう。実はこれ1000円です、1000円です。 私は思います。1000円出してなんでそんな恐怖を味わえたのか。でも読んでるとですね、これを2回乗ったという人がいるんです。1日でさ、そしてこの一つ一つにですね、ずっと乗り続けたという人もいるわけです。なぜそんな危ないものに乗るのか、なぜそんな恐ろしいものに乗るのか、それは2つのことがはっきりしているからです。確信があるからです。それは何か、出発するところと帰ってくるところがあるということです。出発地点があれば必ず帰ってくるところ。もしこのジェットコースターの子に乗ってですね、途中で放送でですね、耳のそばでどこに帰るか分かりません、どこで止まるか分かりません、どこで落ちるか分かりませんという3つの放送がなったら、皆さんどうでしょうか。絶対に恐ろしくて乗れないわけです。でもなぜ人々はこの恐ろしいこと、不安、恐怖を楽しむことができるのか。それは出発するところと必ず戻るところが決まっているからです。もう一つの理由があります。それはこのジェットコースターは絶対にレールから離れないということです。このこう回転してここで止まるのもあります。レールから外れるかもしれません。気をつけてくださいって言ったら楽しむことができるでしょうか。人々は知ってるわけです。どんなにこうなってもレールから外れない、こうもう直角に落ちていったとしてもレールから外れない。だからここに2つの確信を持ってるわけです。それは何か、出発地点と必ず戻るところ、終着地点があるということ。そしてもう一つは絶対にレールから外れない。私たちも、私の社会は時に恐怖です。時にはもうキャーというような出来事が起こります。そして不安が私たちに迫ってきます。でも聖書は私たち言うんです。今日の聖書箇所は私たち言うんです。出発地点が決まってる。さっき神様が天と地を作られた、そしてその神様がゴールももうすでに決めてくださった。イエス・キリストは私たちを天に迎えるために来てくださった。私たちは死んだら天に行く。そして私生涯は神というレールに、創造主というレールにしっかり結びついている。そしてそこから外れない。なぜか、ある人は信仰っていうのは自分がイエス・キリストをずっとこうイエス・キリストの手を握っていることだというふうに思っている人がいます。私はいつも言います、いや大丈夫、手を離してみてください。落ちないんです。なぜか、信仰というのは何か、私たちが神様を信じなければならないって言ってこう握っている、これ信仰ではなくて、神様が私の手を握って離さないと信じること。神様が私の手を握って絶対離さない。聖書は言います。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。恐れるな、立ち退くな。私があなたの神だから、私はあなたと共にいる。聖書の中に何度も何度も何度も何度も繰り返し、イスラエルのために私たちに言われます。私があなたと共にいる。あなたを決して捨てない。私がどんなに愚かになっても、どんなに弱さがあっても、どんなに惨めなと思うような状況の中にあっても、主は言われる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。さち、私の人生の車輪は神様にしっかり結びついて、神様が離さないと言われた。じゃあ私たちはそこで逆さになったとしても、急速で落ちてギャーというような出来事であったとしても大丈夫、行くべきところが決まってる。そして神様が離さないと言われた。だから私たちは主の声を聞くことができます。安心しなさい、安心しなさい。聖書は何度私たちに恐れるな、安心しなさいと言ってるでしょうか。根拠があって聖書は言っています。私たちの始まりと終わりが分かっている。そして神様が共にいて離れない。私たちは今日この創世記を通してもう一度その確信を得たい。それに願います。